カトリック教法2018年1月号第1057号声の奉仕会マリア文庫制作。制作完了年月日2018年1月10日音訳者平田真美、構成者深堀美也子。録音図書判例。
広告はすべて最後にまとめて音訳しています。
録音図書判例を終わります。カトリック教法。カトリック長崎大司教区広報委員会。郵便番号 852-8113 長崎市上野町10-34カトリックセンター内。電話 095-843-3869 ファックス 095-843-3417 振替口座 0180-5-2699 発行人山田義明。印刷所株式会社藤木白英社。年頭教書。信仰の遺産を福音化に生かしてください。フランシスコ教皇様の新書から。大司教ヨセフ高見光明。長崎教区のすべての皆様に新年のご挨拶を申し上げます。旧年中は公私ともども様々な形で大変お世話になりました。心より感謝を申し上げます。本年も神の国と教会のため皆様と共に尽くして参りたいと思います。ご協力とご支援をよろしくお願いいたします。ところで、昨年9月17日から26日、日本各地を私牧訪問された福音宣教省長官フェルナンド・フィローニ枢機卿様は、日本の司教たちに宛てた教皇様の親書を携えてこられ、17日夜、駐日教皇庁大使館の聖堂で司教団代表の司教たちを前に朗読され、その内容を各教区の司祭、修道者、信徒に伝えるようにと要請されました。それで、今年の年頭教書では、その新書の内容を紹介することにします。1. 日本の教会の信仰の遺産。教皇様は打ち明け話から始められます。私は日本の教会を考えるたびに、信仰のために自分の命を捧げた数多くの殉教者たちの証に思いを馳せます。ずっと以前から彼らは私の心の中で特別な場所を占めています。それはパウロ・ミキと同志殉教者、数えきれないほどの信仰の証人、ユスと高山ウコンのことです、と言われます。また、潜伏キリシタンにも言及し、こう言われます。1600年から1800年代半ばまで、自分自身の信仰を捨てないために、密かに守りながら生き抜いた、いわゆる潜伏キリシタンについては、何をか言わんやです。私たちは、ついこの間、彼らの再発見150周年を祝いました。再び、殉教者について、国籍、言語、社会階層、年齢の異なる殉教者や、信仰の証人たちの長蛇の群れは、皆同様に、神の子キリストへの深い愛を抱いており、キリストを得るために、フィリピの信徒への手紙、3章8節、自らの身分や生活の種々の事柄、つまりすべてを捨てたのです、と述べられ、こう結ばれます。 兄弟の皆さん、これほどの霊的遺産を思い起こしながら、私は皆さんにお話ししなければならないことがあります。皆さんはその遺産を受け継ぎ、特に最も弱い人々の世話をし、様々なところから来る信者を共同体の中に迎え入れるよう努力することによって、細やかな配慮をしながら福音家の任務を果たしてこられました。そのことと、文化の推進、諸宗教対話、そして環境保全に取り組んでおられることに対して、皆さんに感謝したいと思います。2. 日本の教会に与えられた福音家の使命。次に、教皇様は日本の教会の宣教の使命について話されます。もし教会がカトリック、すなわち普遍的であるなら、それは教会が外に向かって生まれた、つまり宣教するものとして生まれたということを意味します。実際、キリストの愛は福音のために命を捧げるよう私たちを駆り立てて、コリントの信徒への手紙2:5-14います。このダイナミックな動きは、私たちが宣教熱を失うなら死んでしまいます。それゆえ、命は与えることで強められ、孤立と安逸によって衰えます。事実、命を最も生かす人は、岸の安全を離れ、他者に命を伝えるという使命に情熱を注ぐ人です。使徒的勧告、福音の喜び、10。そして、三条の説教の中の、あなた方は地の塩、世の光である。マタイによる福音書、5:13-14。という、イエスの言葉に目を向けさせます。塩と光は、奉仕という役割を果たします。教会は、塩としては、腐敗から守り、味付けをするという任務を持っています。光としては、現実と存在目的についての明確な見方を保証しながら、闇の支配を阻止するのです。つまり、塩は本当の味付けをし、光は闇に打ち勝たなければならないということです。日本の教会も、塩と光の役割を果たしてほしいと願いながらも、教皇様は日本の教会の現状はわずかなパン種、あるいは小さなからし種のようなものであり、聖職者と修道者が十分でなく、信仰を実践する信者も限られているため、種々の困難があることを承知しつつ、こう言われます。イエスはこのような日本の教会に、大きな霊的及び倫理的な使命を委ねたのです。働き手の不足が福音化への取り組みを縮小することはありえません。むしろ働き手を探すよう鼓舞する機会となります。自分の葡萄園のため終日新たな労働者を探しに出かける主人、マタイによる福音書20:1-7に似ています。そして、教皇様は、様々な挑戦を受けている私たち日本の教会を激励されます。親愛なる兄弟の皆さん、今の現実が私たちの目の前に突きつける挑戦が、私たちを諦めさせたり、まして、事なかれ的で停滞させる対話へ戻したりすることはありえません。私が考えているのは、例えば、高い離婚率、若者の間にもある自死、社会生活から完全に離れて生活することを選ぶ人たち、引きこもり、宗教的、霊的、形式主義、倫理的、相対主義、宗教的無関心、仕事と利潤への執着です。経済的発展の中をひた走る社会は、皆さんの間でも、 貧困者、疎外者、のけ者を生み出します。私は物質的だけでなく、霊的、倫理的に貧しい人たちのことを考えています。そして結論を述べられます。このような特有の状況の中で、日本の教会はイエスの使命を絶えず新たに選び取り、塩および光となることは勝利の宮です。殉教者と信仰の証人たちの教会であったことに由来する皆さんの教会の真の福音化の力は、守り発展させるべき貴重な財産です。3. 証明の促進。教皇様は福音化のために証明を育てることの重要性を説かれます。以上のことに関連して、私は司祭と修道者の堅固で統合的な要請の必要性を強調したいと思います。これは今日はびこる一過性の文化のゆえに急を要する務めです。このような考え方は、若者たちに本当に愛することは不可能であるとか、安定したものは何も存在しないとか、愛を含めてすべてのものは状況や感情の要求に関係しているとかいうふうに考えさせるのです。ですから、司祭と修道者の養成におけるより重要な第一歩は、このような歩みを始めた者たちをイエスが教えてくださった愛を深く理解し、体験するよう助けることです。その愛は無償であり、自己犠牲を伴い、憐れみ深い許しです。この体験は、世の流れに逆行し、裏切ることのない主に信頼することができるようにしてくれます。これこそ、日本の社会が渇望している証です。主が日本にあるご自分の教会に多くの働き手を送り、ご自分の慰めをもって皆さんを支えてくださいますように。最後に、教会の諸運動、ホコラーレなどを福音化に協力するよう招くことの大切さを強調され、次のように結ばれます。司教の皆様方、日本の教会、そして高潔な日本国民の上に、私の使徒的祝福を送ります。皆さんも祈りの中で私のことを忘れないようにしてください。今年は明治維新の浦上信徒の旅の始まりから150年目にあたります。過去を振り返りつつ、福音化に取り組むことで将来に対する責任を果たしてまいりましょう。訂正。本誌2017年12月号1面。司教座聖堂は、教会共同体のシンボルの記事中、教区では今年2017年を指すから11月1日を長崎教区司教座聖堂建堂記念日として制定しているとあるのは誤りです。浦上教会は1959年に建堂、62年1月1日付をもって司教座聖堂に指定されました。その時点以降、11月1日が司教座聖堂建堂記念日になります。お詫びし、訂正いたします。広報委員会。平和を実現する人は幸い。宗教改革500年共同記念式典。昨年11月23日、浦上教会でシンポジウムと礼拝が行われた。3面に記事掲載。写真。写真の説明。たくさんの牧師、司教、司祭が祭壇上に並んで礼拝が行われています。写真を終わります。セバスチアの川添武神父、起点。 11月17日午後2時21分、前立腺がんのため、聖フランシスコ病院で逝去。85歳。1932年4月24日、新上五島町、霧生まれ。60年3月15日、霧教会で司祭除会。60年ひもさし。61年浦上で助任を務め、63年西小場。69年3月、廃棄。同年9月、船越。70年、鹿島へ。81年、なめし。88年、浦上。90年、司教総代理。の各教会で主任。97年、福岡教区、天草へ派遣。大江、佐吉、本土。2004年、熊本、帯山を最後に、14年、引退し、大司教官へ。11月19日、浦上教会、新都会館で通夜。葬儀、告別式は、20日、午前11時に、同教会聖堂で、高見光明大司教の司式のもと行われた。通夜の説教では、桜井直明氏、手取り教会、が、福岡教区での奉仕に感謝の意を表した。葬儀ミサで、古巣香織氏は、その風貌と生き様は預言者だったと指摘した上で、この人はいつも死を隣に据えていたから、どうでもいいこと、命を張って守らないといけないことの区別はつきやすかったのでしょう、と、型崩れしない司祭生活の出所に触れた。さらに、信仰教育に情熱を注いだのは、長崎教区の先行きを案じてのことであり、信仰は教えるのではなく伝えることとも指摘。そして引退後は、苦しみを通して従順を学ぶキリストのように黙って従う人になりましたと結び、俳句の余韻を残す風情と重ねた。通夜と葬儀には、市から福音を受けた多くの人が各地から押し寄せ、感謝と思いを伝えるために長い列を作った。また一人、キリシタンの切れ者がその使命を終えた。写真。写真の説明。セバスチアの川添武神父の顔写真です。穏やかに笑っている様子です。写真を終わります。回想御礼。カトリック長崎大司教区司祭、セバスチアの川添武神父の逝去につきましては、早速ご丁重なる弔問、弔電、並びにご香典を賜り、葬儀の際にはご開葬、献花の弔意に接しました上、各教会、修道院で個人のためにお祈りいただき、誠にありがたく、厚く御礼申し上げます。一々配備の上、お礼申し上げるべきところ、私情をもって返させていただきます。2017年11月、カトリック長崎大司教区、大司教高見光明。星影。今年3月、江上教会は建道100周年を迎える。修復は終えたが、内壁の落書きは一部そのままにした。おそらく説教にあくびしながらお賽銭でいたずらした子供らの仕業だろう。島を離れる若者が別れを惜しんだ涙文字だったかもしれない。壁に寄りかかって祈った胸中を想像する。創建当初に戻すよう塗り直しの指導を受けたが、教会の担い手に成長した者たちは断固断った。建物にしか興味が向かない者には意味がなくとも、共に祈り育った者には 今も仲間の気配を感じる宝なのだから。古文書のごとき落書き島の春。学籍。川添武史神父は、まだ骨のある信者がいたか、と感動し、句を読まれた。直筆の遺作を遺言として壁の前に飾ってある。性別された祈りの家では、日常では見せない悲しみや苦しみもそっと打ち上げることができる。揺れる心を定め、力強く導く大切な声を耳にできる静寂と癒しがあるからだ。昨年、サンマの漁獲が激減し、なかなか庶民の食卓には上らなかった。和食が世界文化遺産となり、脚光を浴びたことが一因だと言われている。福音宣教と言い聞かせるも、過疎化を防ぐ島おこしに利用され、パワースポットやインスタ映えを目的にはしゃがれるとつい腹が立つ。静寂と癒しが庶民から奪われないように力むと嫌われる。現場の祈りには信念も一段と葛藤が深まる予感がしている。辻。シナド2018 Youth Faith and Vocational Discernment 若者をテーマにしたシノドスに向けて、教会はいつも新しくなる。1、若者たちの信仰を家族思いの中で育てる。教区平和推進委員会委員長岩村智彦。教皇様の思い。フランシスコ教皇様は、その会直ラウダート氏の副題に、共に暮らす家を大切にと掲げ、地球は皆で大切にし、守らなければならないとおっしゃっています。また最近は、家族という言葉を好んでお使いになり、家族の中でも特に貧しい人々が大切にされなければならないと語られています。家族という言葉、考え方は、様々なことを考えるキーワードになっていくのではないでしょうか。若者たちの信仰要請も、家族という言葉の中で考えていくならば、まだできることがあるように思います。また、新しい試みへも挑戦できるように思いますし、賛同も得られるのではないでしょうか。特別な配慮。若者たちの信仰離れが言われるようになって久しく、仕方がないと諦める信徒たちの気持ちも広がっているように思えてなりません。しかし、どんな状況になろうとも、教会は宣教のためにキリストによって建てられたのですから、諦めることは絶対にできないのです。そのために一つの光として、島本要大司教様が始められた青年たちに対する取り組みを思い起こしてみたいと思います。島本大司教様は生前、献身に回られる時にいただく謝礼を貯金され、3年に一度青年たち十数人を聖地巡礼に連れて行く計画を立てられて、二度実行されました。なぜ青年たちだけそのように優遇されるのだ、という批判がありました。私自身、二度目の巡礼の実施をお手伝いするとき、たびたび同じ批判を受けました。けれども、信仰を持ち続け、成長させるためには、強い体験は必要なのだと思います。日々、触れ合って、呼びかけ、学び、祈る道を開いてあげるのは大切なことで、基本だと思いますが、どうしても与える印象は薄く、小さくなっているのが現状です。参加した青年たちは十数年経った今でもそのことを強く意識しています。二度目に参加した人たちは、大司教様の死という特別な出来事があったにしても、連絡は取り合えるし、 一年に一度大司教様の追悼のために集まってミサを共に行っています。青年たちも親となり、その子供たちも参加するようになって、少し賑やかなものになっていますが、青年たちへ特別な配慮をしてくださった大司教様の話とともに、訪れた聖地の話がこの子供たちにできることは素晴らしいことだと思うし、子供たちにとっても信仰を養う素晴らしい機会となるのではないでしょうか。親が信仰体験について自信を持って語ることは、子供の信仰形成に大きな影響を与えることと思います。現在の活動。平和推進委員会は、中学生と高校生のために、夏休みの8月5日、6日に広島ピーススタディを、8月中の3泊4日で沖縄平和学習を行っています。どちらにも高見大司教様はお忙しい中、参加してくださっています。両学習の参加者には、必ず事前学習を行っていて、原爆資料館で学芸員の方から長崎原爆についての説明を伺っています。学校で教えられることしかほとんど知らない彼らにとって大切なことだと思っています。珍しい出来事もあります。今年は映像に残されている永井隆博士の肉声を聞くことができました。広島には大型バス1台を貸し切って出かけています。もう少し参加者がいれば良いのにと思いますが、宿泊が幼稚園ということもあって、あまり増やすことができません。広島の信徒たちの活動的な姿に触れることは、参加者に良い刺激を与えているのではないでしょうか。また、参加する平和行進は、彼らに良い経験となるように思います。警察官の方々に見守られながらですが、街の通りを人々に見つめられながら、歌を歌いながら平和行進することはほとんどないことですし、自分の知らないところにこんなにもたくさんの仲間がいることを確認できます。広島の巡礼地も訪問しています。そこでは、行きつけの西玄華の次男の神父様が訪ねてきたことが分かって、その弟の家族が殉教しました。沖縄平和学習は昨年は少なかったのですが、8名から13名の参加者で、沖縄の信徒、新田さんと、現在は国立のハンセン病の施設に宿泊させていただいて、費用を縮小することができ、実行しています。訪れた先で目にする戦争の爪痕は、参加者に強い印象を残しているようです。特に現在ではほとんど経験することがなくなった真っ暗闇の体験。進駐してきた米軍から逃げて沖縄の人々が隠れたガマ。沖縄はサンゴ礁の島で自然にできた洞窟の中に入ります。持ってきた懐中電気を消すと、隣に人がいることは息遣いだけでしか知ることはできないこと。女子高校生たちは姫ゆり記念館で自分たちと年齢がほとんど変わらない人たちが戦争に駆り出され戦死してしまったことは印象深いようです。またご存知のように沖縄は米軍基地問題の最前線でもあります。辺野古を訪れて反対運動をしている人たちから直接話を聞きますし、理解を深めて、教会は社会問題に無関心ではないことに少し目を開かれるのではないでしょうか。初めて聞く対馬丸の出来事の話、ハンセン病の隠された現実は考えなければならない問題を彼らに投げかけるのではないでしょうか。時間をとってグループで研究してもらい、その発表もしていただきます。発表する機会を通して、さらに彼らは深い印象を心に残すのではないでしょうか。人生の宝になると思います。信仰の立場から考えるようになってくれれば、本当に役に立ったということになるのでしょうが。 委員会の望み。中学生、高校生のための平和学習はそれで終わるのではなく、次の段階へとつなげられればと考えています。それは高見大司教様も推奨され、青少年委員会が担当されるワールドユースデーに送ることです。沖縄に行った高校生たちにはその道があることを紹介します。参加者の考え方も大人になりますし、世界中から集まる青年たちとの交流は、彼らの考え方に大きな影響を与え、信仰にも大きな影響を与えるはずです。そして何よりも参加者たちは、これからの教会の中心的役割を十分に担い得る人材に育つのです。資金的裏付け。これらの提案を実行に移すためには、今でも資金がかかっていますが、より充実させようとすれば、もっと必要になります。ある一人の司祭の提案で、永井隆基金が青少年教育のために設立されました。一年に一度、各教会から献金を拠出してもらい、資金作りを行ったのですが、十分な理解が得られなかったので、一度で使い切ってしまったところで終了してしまいました。今回は、できれば継続的、個人的な献金で基金を作ることをお願いできればと思っています。多くの賛同者を得られれば、一人の負担額は小さくなりますし、継続できるのではないでしょうか。最初に述べた、家族という考え方を取っていただいて、教会の中心の役割を果たす人材を共に育てるという考え方に加わっていただきたいのです。忍耐を必要とすることだと思います。かけたお金に見合うだけの成果は十分に得られないと思います。しかし、後に続く人たちのために何かをしなければ、私たちの役割を果たしたとは誰も言えなくなるのではないでしょうか。謹賀新年。大司教高見光昭45。長崎大司教区原塚正人67。諫早市佐藤哲夫61。大司教官下川秀俊57。長崎市山内豊57。平戸市山内清美56。お告げ本部下村徹55。大司教官村中司55。長代峰徳美55。長崎市三村誠一54。大山平野勇54。鹿島江野下千歳54。センター堤義春54。聖丸子園宮川俊之54。長崎市小島栄53。大司教官萩原勤51。高柳川上忠明50。深堀片岡久志50。大司教官川口清49。後藤氏浜崎康彦49。高崎長谷勲49。後藤氏橋本勲48。中町山川忠48。大村氏下口勲45。大浦大山茂氏44。黒島 松下光男。42。上高崎。小世良明。42。浦頭。村川正彦。41。八幡町。山内実。40。マテノウラ。諸岡清美。40。大浦天主堂司祭官。岩村智彦。36。悪の浦。烏山邦夫。36。馬込。古巣薫。36。大司教官。橋口智光。35。愛の浦。山脇守。35。なめし。山田聡。34。島原。中村満。33。福江。浜脇。いもち浦。岩崎康彦。33。あうさがうら。河内和則。32。たいのうら。ひさしりつお。32。うらかみ。たかのおさむ。32。ほうき。しもやまもりあき。31。いなさ。とりせふみたけ。31。水の浦。牧山強み。29。大新学院。中村道明。29。三浦町。福島光明。28。山田。真浦健吾。28。青方。中浜啓士。28。センター。上崎真一。27。植松。平本義和。27。天神。葛島秀信。27。黒崎。中浜茂樹。27。西小葉。鍋内正史。26。平戸口。山村健一。26。平戸。岩崎慎吾。25。諫早。下坂栄一。25。センター。中田浩二。25。田平。湯浅俊治。23。大新学院。浅田照明。23。大田尾。大水文隆。23。中央協議会。辻原達也。22。なる。川原拓也。22。霧。松田俊文。21。昇進学院。山本一郎。20。愛媛岩張。鎌津博樹。20。サザ。中島さとし。20。大新学院。山田義明。19。三山。川口明人。19。加古町。一ノ瀬照之。19。熊本。水俣。岡明美。19。都議津。熊川幸則。18。イタリア。大瀬良直人。18。ミイラク。竹内英二。17。福岡二日市。岩本茂之。16。センター。小高修一。16。ひもさし。川原明幸。16。大司教官。葛島照義。15。中町。 工藤秀明、15、木鉢、鶴崎真也、15、上之島、竹谷誠、14、大曽、前田達也、14、浦上、本田康彦、14、中智、岩下和樹、12、大崎、山口龍太郎、12、室、鶴巻健二、12、木鉢、小瀬戸、汐留義和、11、浜串、熊谷雄二、11、昇進学院、谷脇誠一郎、10、田原町、山添勝明、9、曽根、野浜達也、9、廃棄、岩下雄二、8、浅子、中尾直道、7、昇進学院、大水満、5、しとね崎、中野健一郎、4、大野、川端幸則、3、土井之浦、小島明、2、福江、稲田真也、2、イタリア、山内圭介、1、浦上、下原和樹、新、浦上、修道会など、イエズス会、松村信也、24、立山修道院、コンベンツアル聖フランシスコ修道会、大曽明、62、ゆえ修道院、浜田盛夫、58、ゆえ、西山達也、57、ゆえ修道院、園田義昭、57、聖母の騎士修道院、萩原栄三郎、53、小長井修道院、山内春二、53、ゆえ修道院、滝健志、52、ゆえ修道院、酒浜博美、50、聖母の騎士修道院、西田忠、42、東長崎、山下幸喜、39、ゆえ、大野幹夫、35、聖母の騎士修道院、山口正俊、13、本郷地、李新彪、6、聖コルベ志願院、聖アウグスチノ修道会、今田正樹、24、城山、平野哲也、24、城山、チャーリー・バヌエボ・ポムセノ、7、城山、松尾太、新、城山、レデンプトール会、井田明、31、アタゴ、三輪周平、15、アタゴ、フランシスコ会、片岡仁、55、長崎修道院、戸村悦夫、49、元原、関口七郎、41、長崎修道院、新元修道院、川上進、47、長崎修道院、浜口末明、38、めぐみの丘、西圭一、34、長崎修道院、スタニスワグ・ポウォムスキ、32、西町、大川義弘、27、長崎修道院、ティブルティウス・ヘリ、19、 聖ルドビコ神学院、フランシスクス・アシジ・モルク、旧、西町、ペトロ・トラン・デュック・ディエム、4、西町、セルファシウス・サルファノ・ジャマン、新、西町、アルフォンスス・アフリ・ディエゲル、新、聖ルドビコ神学院。マリア会、池田典之、47、改正修道院、坪甲正親、46、改正修道院、末吉勝久、35、小賀倉共同体、高田博和、25、小賀倉、サレジオ修道会、ブリ・ヤン、36、愛野、ソボン・タデウス、32、イエスのカリタス、牧野修道院、韓国殉教復者聖職修道会、キム・ドン・ウック、7、ナメシ、オプス・デイ、尾崎昭夫、32、長崎、木村翔平、14、長崎、狭間圭介、4、長崎、かっこないは除海年数、ウェイン・バーント神父、那覇教区司教に、教皇フランシスコは、那覇教区の押川久雄司教の引退願いを受理し、与那原教会のウェイン・バーント神父、カプチン・フランシスコ修道会、63歳、を同教区の新しい司教に任命した。12月9日、バチカン発表。除海式は2月12日、月曜、14時から安理教会で行われる。宣教への新しい熱意を。講演会とミサ、平戸ザビエル祭。12月3日日曜、平戸ザビエル記念教会でザビエル祭が行われた。今年は日本カトリック神学院東京キャンパスに派遣されている中島聡氏の講演会、写真が13時から、14時からは記念ミサがあり、多くの人が参加した。中島氏は東京で大神学生の養成に関わり、改めて長崎教区の司祭養成環境の素晴らしさ、あらゆる年代の司祭証明の受け皿があり、恵まれていると感じたことを紹介。これからも司祭養成に関心を向けてほしいと熱心に語った。記念ミサでは、高見光明大司教が説教の中で、長崎教区民に新しい熱意を期待したい。日々、御言葉に養われてほしい。洗礼を受けた人は宣教者になっているのです。幼子すら宣教する力があるのです。と励ました。司祭の一人は、日本宣教を今も後押ししてくれる、聖フランシスコ・ザビエルの取り次ぎを願って、神への熱意、宣教への熱意をもう一度呼び覚ましたい、と語った。写真、写真の説明。中島聡神父が講演している様子です。信徒たちがそれを熱心に聞いています。写真を終わります。諸宗教が集い、平和の祈り。世界連邦、日本宗教委員会主催の平戸大会。第39回、世界連邦、平和推進全国宗教者、信仰者、長崎平戸大会が、 11月29日水曜、平戸市で開催された。写真。長崎で開催されるのは第6回、第25回に次いで3回目。今年は主催団体である世界連邦日本宗教委員会会長田中恒清岩清水八幡宮宮司の創設50周年でもあり、記念大会となった。第二バチカン公会議の信教の自由に関する宣言に応えて、昭和42、1967年中略、神道、仏教、キリスト教、教派神道、新宗教の代表による我が国の超教派の平和運動として発足しました。大会パンフレットより。午前は平戸ザビエル記念教会で高見光明大司教司式による御言葉の祭儀。午後は平戸文化センターで同委員会の50年の歩みを振り返り、第二バチカン公会議とその後のカトリック教会の諸宗教の歩みをシスターマリア・デ・ジョルジ、神明山諸宗教対話、霊性交流センター副所長の講演で学んだ。平戸はかつて東西交流の拠点であるとともに、宗教間の軋轢により多くの殉教者を輩出した地。そのような場所で諸宗教による平和の集いが行われた意義を参加者一同は心に刻んだ。写真。写真の説明。大会会場の様子です。壇上で挨拶をしています。写真を終わります。平和を実現する人は幸い。宗教改革500年共同記念式典。昨年11月23日木曜、浦上教会でシンポジウムと礼拝が行われた。これは1517年に始まった宗教改革から2017年で500年になることを受け、日本福音ルーテル教会と日本カトリック司教協議会が共同主催し、両教会の和解と平和の実現を願って開催したもの。当日はティース・グンドラッハ牧師、ドイツ福音主義教会、フランク・ロンゲ博士、ドイツカトリック司教協議会、中日教皇大使ジョセフ・チェノットゥ大司教らも招き、平和を実現する人は幸い、マタイによる福音書5章9節のテーマのもと、両教会の牧師、司教、司祭、修道者、信徒ら計1300人余が集い、かつての対立の歴史を乗り越えて共に祈りを捧げた。シンポジウムでは、日本福音ルーテル教会九州教区長の小泉元井牧師が司会を務め、橋本勲氏、中町主任、石井元尾牧師、ルーテル・ローマ・カトリック共同委員会委員、三信一郎氏、同委員イエズス会が登壇。礼拝の司式は前田万葉大司教、司教協議会副会長と大柴ジョージ牧師、日本福音ルーテル教会エキュメニズム委員会委員長が行った。ナイスワンから30年、新福音家の集い、各教区の信徒29人が参加。昨年10月20日金曜から22日日曜、東京日本カトリック会館で日本カトリック司教協議会の新福音家委員会委員長諏訪英二郎高松司教、 主催による新福音家の集いが開催された。この集いは第1回福音宣教推進全国会議ナイスワンから30年が経過したことを受け、ナイス以降の動きを知るとともに、新たな福音家に向けて信徒を励ますメッセージを準備するために開かれたもの。参加したのは各教区の司教に人選を依頼して集まった信徒29人。参加者はワークショップなどを通して分かち合いと祈りの3日間を過ごした。カトリック新聞2017年11月12日付によると、会議での諸意見は新福音会委員会によってまとめられ、司教団に報告される予定という。長崎教区から参加した2人、市瀬秀明さん上松教会と深堀茂子さん浦上教会に感想を寄せていただいた。写真。全国からの参加者と関係者ら。昨年10月20日、カトリック会館。写真の説明。参加者が並んで写っています。皆笑顔です。写真を終わります。市瀬秀明さん、上松教会。この集いでは、全国から集まった皆さんと多くのことを分かち合いました。教会と社会のつながり、社会や個人の福音化について様々な視点から考察しました。ほぼ全員が初対面で、教区、小教区によって置かれた状況も異なります。しかし、分かち合いを重ねるにつれて、目指す方向性や思いを共有することができました。信仰の力と聖霊の働きを強く感じる集いでした。私自身、福音を生きることの喜びを再認識させていただきました。主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。フィリピの信徒への手紙、4章4節。この御言葉の温かさが心にしみる3日間でした。この集いに参加できたことを心から感謝いたします。深堀茂子さん、浦上教会。専業主婦の私にとって、東京までの一人旅は稀なことです。不安を感じながら参加を決心したのは、新福音家の集い、日常の中で福音を生きるという副題を見たからです。実はこの副題は私が常日頃心がけていることで、子、孫にぜひ伝えたいことでした。全教区からの信徒の皆様と心を一つに祈り、話し合い、信仰を深められたのは本当に素晴らしい体験でした。少人数の集まりも一人一人がもらったお恵みを自分の居場所に持ち帰り、周りを熱くしていくことで大きな力になると実感しました。私もこの場所で家族、友人の福音化を願い、努力することで教会の進む道を支えることができると確信しました。マリス・ステラに祈る。汚れなき聖母の騎士、聖フランシスコ修道女会、修正聖願式。聖マキシミリアのマリア・コルベ司祭が創立した、汚れなき聖母の騎士会は、昨年100周年をお祝いした。その記念すべき年の11月21日火曜に、高見光明大司教司式のもと、大分教区の浜口末雄司教をはじめ、14人の司祭団で修正聖願式が諫早市の本部修道院聖堂で行われた。写真。北は北海道から東京、神奈川、愛知、 三重、福岡、香川、佐賀、そして長崎と全国各地から祈りの友人が駆けつけ、シスター小島の終生聖願を祝った。シスターマリス、ステラ、小島舞、福岡教区、箱崎教会出身は、修道会入会前、高松教区の桜町教会に属し、その時主任司祭だった浜口司教に推薦状を書いていただいている。その浜口司教は祝賀会の時、シスター小島のご両親との思い出を話し、大いに盛り上がった。シスター小島が最後まで修道生活を全うできるよう、会員一同、海の星なる聖マリア、マリス・ステラに祈りを捧げた。写真、写真の説明。終生聖願式の様子です。高見大司教の前にシスター小島がひざまずいています。大司教の横でシスターが手を合わせて立っています。写真を終わります。強くたくましい信仰者に、上五島地区の合同献身式。上五島地区合同献身式が11月12日日曜午後2時から青方教会で高見光明大司教によって行われた。11小教区合わせて中学生35人、成人1人の合計36人が献身の秘跡を受けた。写真。高見大司教は説教で、献身の秘跡は日々の生活を支え守り、永遠の命へ導く人生の最終目的である神を、血縁や文化の違いを超えてお父さんと呼べる。この恵みに感謝し、御言葉と祈りを通して信仰を育んでください、と説いた。受験者代表の青坂浦教会永田修也君、中学2年は、挨拶の中で、日々の生活を振り返って神様を信じることが難しいと感じましたが、献身を受けた今、聖霊の七つの賜物によって強くたくましい信仰者となります。忍耐強く教えてくださった神父様やシスター、お祈りくださった皆様に心から感謝いたします、と力強く述べた。写真。写真の説明。上五島地区の合同献身式の様子です。たくさんの学生たちが献身の秘跡に預かっています。写真を終わります。筆教会の献身式。筆教会では11月26日日曜9時半のミサで中学生8人、大人一人が献身の恵みに預かった。高齢者と教会、テーマに。鹿児島で日韓司教交流会。第23回日韓司教交流会が11月14日火曜から16日木曜、鹿児島県の霧島市と鹿児島市で行われた。今年のテーマは、高齢者と教会。日本と韓国の教会が直面する高齢者の問題について現状を考えた。最終日には共同で平和声明を発表。北東アジアの情勢を憂慮し、軍拡競争ではなく平和に向けた対話への努力を続けるよう訴えた。参加したのは韓国から22人と日本から15人の司教、駐日教皇大使、それぞれの司教協議会スタッフら計50人よ。2日目には霧島市のホテルで2人の講師による講演があった。午前には韓国のテオパの イ・ゲヨン修道女、聖火消費女会が、二極化、高齢化が加速していく韓国と、教会の役割について話をした。午後からは、日本の結城康弘教授、修徳大学が、高齢者と社会、深刻な格差社会の中で、と題して講演をした。最終日は、会場を鹿児島市の鹿児島カテドラルに移し、今回の交流会の振り返りをするとともに、平和声明、北東アジアの平和を願って、を共同で発表した。交流会の最後に、全員でミサを捧げ、主祀式は、韓国カトリック司教協議会の会長、キム・ヒジュン大司教、クアンジュ教区が務めた。参加者らは正式プログラムに入る前に、鹿児島市内の聖フランシスコ・ザビエルの上陸記念碑と福祥寺跡、鎮守館窯を訪問するなどした。写真、鹿児島に集まった日韓の司教ら。写真の説明、階段に並んだ司教たちが笑顔で写っています。写真を終わります。起点、カタリナ・溝口サタエ修道女、お告げのマリア修道会。11月14日、平戸市光の園老人ホームで逝去、84歳。1933年、平戸市生まれ。55年、南田平愛区会、後の田平修道院に入会。59年、初誓願。75年、修正誓願選立。入会後、20年間、精米や養鶏に尽力し、その後、神学院や司祭官で奉仕した。10年くらい前から、農耕や祈りの時を過ごし、晩年、デイサービスに通い、職員の手厚い看護を受けた。穏やかでユーモアのあるシスターは、冗談や踊りで多くの人を和ませた。常に感謝の言葉を口にし、家族と姉妹に囲まれ旅立った。田平修道院は昨年12月で創立100周年を迎えた。葬儀ミサ、告別式は、16日、田平教会で行われた。写真、写真の説明。カタリナ・溝口サタエ修道女の顔写真です。写真を終わります。殉教420周年に再演。聖母の騎士学園劇。風花の丘、公園。昨年11月15日、水曜、長崎市の千歳ピアホールで、日本26聖人殉教劇、風花の丘の公演を行いました。2017年が殉教からちょうど420周年にあたっており、20年前に初演されたものを再演したものです。26聖人の中に12歳のルドビコ・イバラギ、13歳のアントニオ、そして14歳のトマス・コザキの3少年聖人たちがいます。現在の中学生と同世代です。太閤秀吉の命により、行きたいという少年たちの希望など全く意に介されず、見せしめとして殺されていった、聖人たちの姿を偲ぶことには大きな意味があると考えます。いじめや自殺などの悲しいニュースが後を絶たない社会に命の重みを訴える機会となると思えるからです。14歳のトマスが三原の牢獄で書いたお母さんへの手紙には心が揺さぶられます。陰湿ないじめ事件などの周囲にも トマスと同じような心を持った少年少女たちがいるはずです。本学園は今後とも宗教劇の定期公演を続け、力強く信仰を生きた方々の姿を劇に再現しながら、カトリック校としての存在意義を深めていきたいと願っております。聖母の騎士学園、理事長、崎浜博美。写真。高校生22人が舞台作りに携わった。写真の説明。劇が行われている舞台の様子です。26聖人が十字架に貼り付けにされている場面です。写真を終わります。信徒使徒職と宣教活動。 NCK 日本カテキスタ会公開講座。11月25日、26日の2日間、カトリックセンターホールで NCK 主催、教区信仰養成部共催で開催されました。写真。テーマは第二バチカン公会議公文書を学ぶシリーズの第4回として、信徒使徒職と宣教活動でした。1日目の第一講話は、鎌津弘樹神父様、佐座教会が世界広報の日教皇メッセージについて解説し、カトリック中央協議会で出版部長を務められた経験を生かして、広報の重要性が増している状況を話しました。第二講話は、高見光明大司教様が、信徒使徒職と宣教活動に関する教令の内容を詳しく説明されました。この教令により、信徒が持っている独自の使命と実行に際しての信徒の責任及び主体性が奨励されたとのことです。二日目は、仙台教区の佐々木博士神父様により、信徒による福音宣教の実践とは、との演題の講話が行われました。まず、信徒こそ福音宣教の主力である、として、内輪向きの共同体から派遣される共同体への方向転換が大事、と強調されました。受講者は、信徒使徒職の意義を再認識させられたのではないでしょうか。悪の裏教会、井出芳美。写真。写真の説明。講師が前で話し、皆がそれを聞いている様子です。シスターの姿が多く見られます。写真を終わります。御言葉に触れて、144回。今田正樹神父、城山教会。
騎士方を振り返りながら、
新しい一年の行く末に思いを馳せる今日この頃、皆さんどのような思いで新しい年を迎えられたでしょうか。城山教会の現在の聖堂は、紀元2000年、大聖年の終わりに建造されたもので、今年で18年目を迎えていますが、剣道の時も城山でお世話になっていた私は、大青年、また21世紀の幕開けの時、特に意識して平和のために祈りを捧げたことを昨日のことのように思い出します。人類が戦争に明け暮れた20世紀、その100年の間に第一次、二次世界大戦だけで7500万人が犠牲になり、すべてを合わせれば、戦争の犠牲者は1億5000万人にもなろうかと言われています。だからこそ、新しい世紀を迎えるにあたり、教会全体、いや、世界全体に平和への切なる思いがありました。あれから17年、平和への祈りのうちに始まったにもかかわらず、世界は一致と平和に向かうどころか、分裂を深めているという印象さえ受けますが、このところの高まる緊張を口にするまでもなく、多くの人がテロや 核の脅威に怯えているのが今の世の中でしょう。でもそれが祈りを諦める理由にはなりません。イエス様は最後の晩餐で祈られました。父よ、すべての人を一つにしてください。ヨハネによる福音書17章21節。それは神様と私たち人間、そして人間同士を結ぶために十字架の上ですべてを捧げられたイエス様の御心の切なる願いに違いありません。神様の似姿として作られた私たち、何かほんの少しのきっかけで仲違いしたり分裂したりする脆さを身に帯びながらも、心の一番深いところではみんなが互いに受け入れ合い共に生きることを求めている。肩の力を抜いてみんなが素直に向き合ったとき、本当の願いに気づきます。思えば25年前、除会記念の護衛に自分が記した御言葉も、父よ、すべての人を一つにしてください、でした。自分がこの御言葉を日々どのように受け止め、具体的にどのように生きているのか、それを思うと心もとない限りですが、それでも私たち一人一人の心の中、日常の歩みの中で、私たちの平和であり、絆そのものであるイエス様ご自身が、今日も祈っておられるのを確かに感じるのです。今年一年の私たちの歩みが、何があろうとも私たちから慈しみの眼差しを背けることのないイエス様に支えられながら、互いに向き合い、支え合い、許し合い、大きな、また小さな対立、わだかまりを乗り越えていくものとなるように祈るばかりです。単身、元島仁さんを偲ぶミサ。11月3日金曜、中町教会で2014年10月に亡くなった元長崎市長の元島仁さんを偲ぶミサが、教区平和推進委員会主催、中智会共催により3年の節目にあたって行われた。愛の浦教会で音楽祭。11月12日日曜、愛の浦教会主催のロザリオ音楽祭が同教会聖堂で開催された。これは信徒の親睦と活動の活性化を図るため、近隣の信者でない方々にも声をかけて、小共同体づくりの一環として行ったもの。詩吟、尺八演奏、聖歌合唱、オペラ独唱などがあり、集まった200人余の聴衆が約2時間にわたる音楽祭を楽しんだ。平戸地区評議会が新学生らへ援助物資届ける。11月19日日曜10時ごろ、平戸地区評議会、松本久幸議長の役員ら7人が長崎カトリック神学院を訪れ、新学生らのために同地区の各小教区が集めた援助物資、米、野菜、日用品などと寄付金を届けた。当日は新学院で教養講座参観も行われており、参加している新学生の保護者らも一緒に物資の搬入を手伝い、平戸地区の信者の方々の温かい心に触れる一日となった。物資は純真聖母会とお告げのマリア修道会の志願院などにも送られた。長崎中地区家庭医主催、共に歩む学び。11月19日日曜13時からカトリックセンターで、長崎中地区家庭委員会主催の研修会が行われた。講師を務めた教区家庭委員会の中浜啓司委員長は、共に歩む学びと題して天霊歴とその利用法について語った。天霊歴は単なる一年の年中行事ではなく、毎年繰り返しながら螺旋状に神の恵みの神秘を深めながら歩むのです。 と話し、参加者は2018年の典礼歴をキリスト、家族、教会と心を結びながら歩む術を学んだ。講演会と実施された方々のための追悼ミサ。11月25日土曜13時から百合の会主催、教区人権委員会協力による講演会と追悼ミサが中町教会で行われた。講師は NPO 法人全国自死遺族総合支援センター代表の杉本直子氏。講演後は橋本勲氏、中町教会主任の知識のもとミサがあり、参加者は自死で亡くなった方々のための祈りを捧げた。子ども聖火の集い。12月3日日曜、中町教会で第26回子ども聖火の集いが行われた。これは太閤節を迎えた子どもたちが良いクリスマスを迎えるための準備と、小教区で歌による積極的な典礼奉仕、典礼参加ができるようにという目的で始められたもの。長崎三地区から15小教区が参加し、皆元気に歌っていた。ゲストらによる楽器演奏や歌の披露もあり、今年は特に立ち見が出るほど多くの人々が集まった。特別賞は黒崎、なめし、浦上の各小教区。教区評議会女性部が新学生養成援助献金送る。12月10日日曜17時、教区評議会女性部の上崎真由美代表ら計8人と、担当司祭の葛島秀信氏は大司教官を訪れ、新学生養成援助のための献金773万4772円の小切手を高見光明大司教に手渡した。武道園。第7回長崎キリスト教一致礼拝。1月21日日曜15時、長崎聖三一教会。日本26聖人殉教記念ミサ。2月4日日曜14時、西坂公園。雨天時は中町教会。教皇フランシスコ平和メッセージ&神父さんと共に歌うコンサート。2月12日月曜14時、カトリックセンター。講師光信一郎氏、イエズス会。沖縄平和学習の報告あり。臨床パストラル教育研究センター一日研修会。スピリチュアルケアは誰が誰にするのか。2月24日土曜9時30分から16時30分、聖フランシスコ病院。講師加藤理人氏、同センター幹事。参加費2000円。同センター九州ブロック主催。申し込み先、2月14日締め切り。聖フランシスコ病院パストラルケア室、シスター石岡。ファックス 095-845-7600。 郵便番号 852-8125、 長崎市小峰町9番20号。感謝。香典返し。長崎カトリック神学院。平野末子様、黒崎。子ミカエル平野勝美様。右の方からご寄付ご奉仕を賜りました。お礼とご報告を申し上げます。子供と女性の 人権相談室。最初のご相談はお電話でお願いいたします。詳細は各小教区に配布されているポスターをご参照ください。場所、カトリックセンター別館。連絡先、095-865-7829。時間、月曜から金曜、10時から16時。第3月曜日と休日、祝日、教区本部、事務局休業日など、を除く。相談室室長、福田真理。広告。今月は6件あります。1件目。医療法人、平田クリニック。院長、ヨゼフ・平田哲也。内科、循環器科、入院科。通所、リハビリテーションあり。長崎カトリックセンター前、長崎市上野町 1-5。電話 095-845-6175。 2件目、人と人の絆を大切に、ご葬儀のご相談は、メモリードホール、天霊会館、中央斎場。長崎、諫早、大村、佐世保。株式会社メモリード。メモリード総裁検索。事務局ペトロ田川刑事。電話0120-44-6666。3件目。辰巳産業株式会社、西田商事株式会社、代表取締役、ミカエル・西田剛。採石、栗石、港湾用ステイシ一式、生産販売。本社、郵便番号 857-1166、佐世保市木風町。1468番地。電話 0956-31-8268。 4件目、明治石材。ご先祖に心より感謝を。長崎本店、長崎市上映町 13-1。 電話095-846-3598。 大村店、大村市民霊園内。電話 0957-50-3008。 5件目、有限会社栄光式典社。代表取締役ヨハネ・西村雄二。主の平安、カトリック式総裁、飾り付け一式。長崎市辻町 7-18。 電話 095-844-4011。 ファックス 095-843-9896。24時間営業。6件目、香り木工所。代表ラウラ・ビクーニア・浜口香り。注文家具の店、家庭祭壇、聖具、祭壇、長椅子、朗読台。家庭祭壇ギャラリーオープン。パンフレットもございます。kaori-mokkousho.com 郵便番号 857-0032 佐世保市宮田町 7-7 電話 0956-23-1867 以上で広告を終わります。以上でカトリック教法2018年1月号第1057号を終わります。制作完了年月日2018年1月10日音訳者平田真美、構成者深堀美也子、編集デイジーマリアでした。